キットの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
8-2、
イェーイ。
パーソナリティの。
はい、バグって花糸。
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで。
はい。
まあ、
はいはい、
ゴールデンウィーク。
うん。
連休に入りますけれども。
そう、でも早い人は入ってるもんね。ね。きっと。
うん。うん、まあ、ただまあ状況がね、相変わらずこの状況でどうなるのかわかりませんが。
そうそう。
うん。一応5月6日までが、緊急事態宣言で、まあそれをちょっと延長するのかどうかっていう話を今、4月30日午前1時時点では、はい、こう、ニュースなどでも検討中って出てますけども。まあ引き続きその、やれることやれるし、やれないことやれないので、
そうそう、うん、
元気に過ごしていただければと。
思います。
思いますけれども、花井さんどうですか、最近は。
いや、そんな昨今ね。
うん。
なんか、心ウキウキするゲー、なんかニュースがな、ないなって思ってたら、うんうん、飛び込んできましたよ。
お、ビッグニュースが。
久々に心躍るニュース。
おー、はい、何がありましたか。
あの、米軍の戦闘機が撮った UFO 映像が本物と、米軍が認めたっていうニュースが、
いいっすね、
あの、なんかツイッターとかでもこう流れてきて、NHK とかさ、こう、ほうほう、わーっと軒並み放送局がさ、うん、こう、ツイッターで流れてきてさ、ほうほう、マジかと思って、これ久々に心躍りません？
いや、いいっすね。
それ、うん、すげえいっぱい出てくるんですけど、うん、その、まあ、動画がさ、上がってるんで、
はいはい、
まあ、もしツイッターやってないよっていう人がいたら、まあまあ、まあでも、その、まあ、テレビ、見ないんであれですけど、多分テレビでも放送されているとは思いますけどね。
へ
ー。そう、あの米国防総省の極秘調査からできた UFO。
あ、国防省ですか。
あ、国防、あ、国防省。
うん。
米の国
防省。うん、国防省ね。
うん。そうそうそう。うん。そうそうそう。
あ、本物
だと。なんかそれですごい本物。そうで、なんかすごいなんか、うわ、UFO だみたいな感じですげえ盛り上がってるね、その動画の中の人が。で、日本も、ちょっと UFO に出会った時のためのことを、考えなければならないっていうのを、なんか言ってたよ。
なるほど。
誰だったか、なんか、そうそう、あれ、言ってたよ。そう、だから、まあ、出会ってしまった時にさ、
うん、
あ、考えてなかったってならないようにじゃない？
ああ
、しまった、決めてなかったみたいなさ。
ああ、
もしなんかばったりそのまあパイロットの人とかが会っちゃった場合さ、
うん、
あこうするこうなんか会っちゃったけど、どうしたらいいんだろうって
どうしようかみたいなな
っちゃうから、なんか多分決めとかなきゃいけないみたいな感じでなんか言ってたけどね。それが結構心躍るニュースで。
なるほど。
そうだからさ、なんか宇宙人ってさ、
うん、
大まかに分けて二つ説があってさ、
ほうほう、
まあ、グレー型っていわゆる言われている、
目
がでかくてさ、そうそうそう、つるっとしたさ、
うん、
そう、あれが、まあ、地球外生命体だっていうのと、
うん、
未来人が、来ていっていう、
うん、
UFO は、その、タイムマシンだと。
ああ、なるほどね。
うん。で、未来はもうああいう風に退化して、
うん、
ああいう風な姿に人間がなっちゃってると。
ああ、はあはあはあ。
で、まあ、旅行じゃないけど、なんかわかんないけど、そのタイムマシンで、過去を見に来てる。っていう説と二つあるんですよ、うん。
なるほど。
で、もし、そのタイムマシン説が本当だとしたら、
うん、
多分、私の見解ではですね、
うん、
これコロナ見に来てんじゃねえかなって、あのコロナ事件。2020コロナ事件ってどんなんだったんだろうっていうので、
うん、
まだ人間がいっぱいいた頃、この時が分岐点だったんだよな、みたいな感じで、こう、見に来てんのかなって思って、ちょっと、そんなことでワクワクしてるよ。
ああ、なるほどね。
うん、
確かに面白い。
そう。
面白い説ですね、それはね。
そうでしょ、2020コロナ事件で、これが結構なことに、結構世の中が変わるかもしれないじゃん。
うん。
そう。だから、宇宙人が、宇宙人じゃない、その未来人が、
うん、
あの時のやつ見に行こうよって言って、来て、のこの報道なんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。
うん、わかんない。だから、そんなことを考えたら、うん、ちょっとはワクワク するじゃんっていう。
なるほど。
うん。
まあ、確かに、本能寺の変をさ、
うん、
見に行けますよって言ったら行くよねって話だよね。
行く。
実際どうだったんだろうっていう。
うん。
で、明智光秀はなんで、急に攻撃 してきたんだとかさ、そういうのが、実際に見に行ってみようみたいな話になったら、あ、行く行くっていう人多分いっぱいいると思うんだよね。
いるいる。
その、我々が未来人としてもし、その、タイムマシン的なもんがあったら。
うんうんうん。
だそれと同じ感じで、
うん、
コロナどうだったんだろうね、みたいな。
そうそうそう。
見に行こうぜってなったのかもしれませんね、確かにね。
あの、2020コロナ事件のやつ見に行こうよ、みたいな。
ああ。
うん。
で、それが、米軍の、
うん。
あれによって捕捉されたのではないかと。
そうそう。それでもう、認めざる、もうそろそろ認めていこうよって。
ああ、なるほどね。
うん。
いいですね。面白い説ですね、うん、それはね。
で、出会った時のことも考えとこうぜって。
うん。びっくりしないようにね。うん、
そう、びっくりしない。あ、なんかマニュアルみたいなの作っとけば、うん、まずどこに電話とか連絡したらいいのかもちょっとわかんないし。
ああ。
多分何言ってるかわかんないかもしれない。まあわかるか。あの人たちはもう。
いや、どうなんだろうね。
ねえ。
あの、ナメック語みたいなの喋られると
。丸とか三角とか、バツとかみたいな言葉で喋られてもちょっと困っちゃうからさ。
まあ、ジュニアとシェーンの戦いみたいになっちゃうからさ。何語で喋ってるんだみたいな。なっちゃうからね。
そうそうそうそうそう。
なるほど。それは面白い。
それでまあ、
ね、
心踊る。まあね、なんか暗いからさ、まあ、大事な情報なんだけどさ、
うんうん、コロナの
情報とかはさ、
まあね、
そう、あとなんか出歩く不届き者とかさ、
うん、
なんかなと思って、でもこう UFO はさ、もう、ぴったりじゃん。なんかあんま誰も傷つけないし。
まあそう、
ね。夢もあるしね。
うんうん、確かにね。
来たか未来みたいな。
うんうん。
そうそうそう。まあそれが一点と、
うん、
あと、私、まあ毎週木曜日と金曜日にね、
うん、
生配信やらせてもらってるんですけど、木曜日は、今はね、21時からね、やらせてもらってるんですけどね、普通は、22時なんですよ。
はいはい。
今この状況でね、ゲストにアイドルの藤本ぽやなちゃんが来てもらってるんでね、21時に繰り上げてるんですけども、うん、
はいはい。
そう、その木曜日の放送と、で、金曜日は21時から、まあ、生配信やってるんですけれどもね、
うん、
じゃあいつだってバグってマウス。
うん、
まあ、ゲーム配信なんですけれども、もうすぐ、今290人で登録者数が、なので、もうすぐ300になるっていうところまで来たんです。そうなんです。すごいありがたいです。本当にありがたくて。
うん、
で、毎回、もう、今、バイオハザードレジスタンスっていう最新のゲームをね、
うん、
カプコンさんからの許可を得てやらせていただいてるのに関わらず、超ヘナチョコプレイなんですよ。
うん、
それにも関わらず、いいねを押してくれるっていう、
うん、
もう優しい、ね、方に、みんな、ファンの方に支えられて頑張っているんですけれども、
うん、
そう。でね、どうしたらもっとこう、なんていう、宣伝できるかなと思って、
うん、
こう番組見てくださいっていうのをね。
うん、
で、私、インスタグラム一応登録はしてるんですけど、
はいはい。
まあ、なんて、投稿してないんですよ。
ああ、なるほど。
そう。で、ただで宣伝できるものは、使った方がいいっていう話もありまして、うんうんうん、はい。なんですけど、ツイッターは、なんか私の人格にとても合っているのですが、
うん、
これ、あれですよ、個人のあれですよ、偏見なんですけど、
うん、
インスタグラムはちょっとおしゃれ、やっぱ映えっていう言葉がありますから。
あ、インスタ映えっていう
さ、やっぱおしゃれなものを投稿して、しかも写真メインじゃないとダメなんじゃないのかなと思って、
うん、
私ずっと、ポメラニアンの、写真しか見てないんですけど、もうポメラニアンの可愛い写真をずっと見ているっていうだけのアカウントなんですよ。そう。なので、まあ一応私ね、ゼロ投稿なんですけど、
うん、
フォローしてくれてる方が100人いるんですよね。
何を期待してるんですかね。
わかんないですよ。いや、それどういうことで、どういうことなんだろうと思って、ありがたいんです。
うん、
で、
うん、
知り合いもいっぱい、フォローしてくれてるので、
はいはいはいはい、
だけどさ、なんか、まあ、そこに宣伝すれば、ちょっとは ツイッターやってないけど、インスタはやってるよっていう方も、
うん、
もしかしたら見てもらえるかもしれない。新しいところをもしかしたら、こう、見てもらえるように誘えるかもしれないじゃないですか。
まあ確かにね。
見てもらえる、かもしれない、
うん。
だから、インスタをやろうかなって思ったんです。
ほうほう。
ちょっと宣伝になるんだったらね。
うん。
なので、でも何を載せたらいいんだろうっていう相談よ、これは。
インスタに何を載せたらいいのか
と。で、一応そのさ、やっぱりさ、配信に結びつけないといけないじゃん。
うん。
じゃあちょっと見てみよう、みたいな感じでさ。
ああ、そうですね。
あ、そうそう、あ、じゃあちょっと見てみようかいなっていうようなことを投稿しなきゃいけないでしょ？
うん。
でもさ、ツイッターと結びつけてさ、ツイッターと同じものが上がってきてもさ、
うん。
なんじゃそりゃってなるじゃん。
まあ確かにそうですね。
だからこれ結びつけてるだけじゃんって。
うん。
じゃなくてなんかまあ、インスタは一応インスタでしか見れない、一応何かを載せた方がいいのかなとか思ったら、まだやっぱ一枚も上がってないね。まだゼロ投稿。
うん。
ゼロ投稿よ。
ああ。
うん。
なんか、そのインスタっぽさを満たしつつ、う
ん、あ、そう。
その、誘導するような何か。
そうなんですよ。そうなの。そうなん。だからインスタしかやってない人も見てもらえるように、配信をね。
なるほど。
そう。だから、インスタしかしてない人がファミコン名人の推しをどうやってスポティファイで聞いてもらうかみたいな。
難しいね。
そうだ。インスタしてる人はなんとなくスポティファイは使ってる気もしないでもないけどね。まあ、偏見ですけど。
そうだね。なんか、ねえ、どんなのがいいんですかね。
まあ、これも募集しますよ。こういう写真を載せたら、ファミ教とか、
うん、
木曜日のゲーム天国リセット地獄だとか、金曜日のね、うん、いつだってバグってマウスに結びつくよっていう。
あ、インスタからね。うん、
そう、インスタから、その、うん。インスタしかしてない人を取り込めるチャンスあるよっていう。
難しいな。
そうなんですよ。だってやっぱり、その、ツイッターが主な、まあ、主なんです、もう。ツイッターなんですよ、うん、私は。うん。なので、そこ、だから、所属ツイッター事務所みたいな感じですよ。
ああ。
そっからお仕事も募集してますし。
なるほどね。
そうなんです。
だからファミ教ってさ、多分、インスタ映えしないじゃないですか、
多分。そうだね。だってさ、そう、写真ないからね。
うん。
だから収録、中の写真とかないじゃん。
うん、ないですね。
うん、今日はこういう、雨が降ってたからこういうレインコーデで来ました、みたいな収録に、みたいなないじゃん。
逆にさ、それを勝手に花井さんが創作したいんじゃないの、
うん、あ、なるほど。
今日の収録はこんな服装で行ってきました、みたいなさ。
あ、なるほど、なるほど。
うん。それがこの回ですからお聞きください、みたいな。
それいいじゃん。
まあ、実際そんなことはないんだけど、でもいいじゃん、そんなの別に。
そうです。5月5日の子供の日メイクです、みたいな。
とかね。
うん。そうそう。ちょっとこの辺が孫いっぽいでしょ。
格の収録コーデをさ。
あ、そうか。
アップするっていうのはいいんじゃないですかね。
だから水曜日はそれで決まりだね。
うん。
毎週水曜日はそうやって、これで。
そうそう。収録に行ってきました。
うん、収録してきましたって言って、こちらって貼っといて、
うん、
今お聞きいただいてるこの放送が聞けるっていう。
っていうようなね。
うん。ダイモスの話してる。
まあ、そうなりますね。
うん。ただ、おしゃれじゃないとね、ダメだけどね。まあ、難しいね。
そうね。そこら辺はちょっと、花井さんのセンスによるんですが。
うん、頑張るわ。だから、ネイルとかね。頑張るわ。うん。今日は、なんか、ファミコンのネイルに、ファミコンのネイルにしてみました。小豆色と、くすんだ白です、みたいな。
ああ、うん。ファミカラーで。
ファミカラーで決めてみました。
ああ。
うん。そういうのいいね。
いいじゃん、そういうの。
うん。
今まで多分さ、
そういうのだね、
ファミキョネイルとかで検索したらさ、
うん、
絶対ドラゴンボールの話してる回しか引っ越しないと思うんだけど、ネイルの戦闘力がとかいう話の回しかヒットしないけど、今後はもしかしたら本当に爪のやつもヒットするかも、
本当だ、
インスタがヒットするかもしれないね。
そうそうそう。あ、それだな。そういうのをあげ、もう、嘘、うん、本当。
そうそうそう。そんな。
大げさ、紛らわしい。
まあ、ジャロに怒られたら、まあ、考えればいいので。
そうそう。一回全力で謝って。
そうそう。
考えるわ。
うん。うん。
じゃあ、それでちょっと、おしゃ、いろんな人、おしゃれな人っていう、まあ、インスタだけの方も取り込んでいけるように。
そうそうそう。
広げていくわ。
うん。それはいいですね。裾野が広がるかもしれないね。
そう。そうなんですよ。新しいとこをね、やっぱり行って、やっぱりいろいろね、やっていかんと。
うんうん。いいと思いますね、それ
は、
ね。
そうそうそう、うん。そうなんですよ。なので、ちょっと世界を広げていきます。
素晴らしい。
はい。
いやー、私はですね。
ええー。
相変わらずダイモスの進捗が抜群に良くてですね。
うん。
1日1話見てるんですけども。
うん。
今ね、次40話。
あ、もうすぐ終わる。
そう、あと5話で終わりですよ。
5話。
いやー、長い道のりでしたが、
うん、
やっぱね、終盤の盛り上がりがすごいね、これね。
言ってたね。
うん。なんかずーっとその、ダイモスのカズヤと、で、恋人のエリカ、うん、バーム星人エリカの話だったんですけども、
うん
うん、その、バーム星人エリカの兄のリヒテルってやつが地球攻撃司令官だったんですが、
その
リヒテルが実権を奪われて、
はい
はい、で、オルバン大元帥っていうカズヤの父親と、リヒテルとエリカの父親を殺したやつが出てきて、そう、そいつがもう、わしがバーム星人10億人いるんだけど、バーム星を支配するって言い出して、で、リヒテルをもう解任すると言って、こう、部下のゲロイヤーといういかにも悪そうな名前と顔のやつが来て、で、リヒテルをこう捕らえちゃうんですね。
はいはい。
だから、なんか、その、バーム星側でもこう、内乱みたいなのが起きていると。その、リヒテルと、その、オルバン大元帥の戦いがあり、かたや地球上はその、カズヤたち、ダイモス勢と、あと、国連とか巻き込んできたんですが、国連のその、地球防衛軍の三輪長官って人がいるんですけども、こいつがもう今放送できないぐらいの超右翼で、もうバーム星人は皆殺しだと、基本。で、その、地球人でも、戦闘できない奴らは別に死んでもいいぐらいの人なのね。だからもう地球のその市民たちを犠牲にしている間に、バーム星人をやっつけるぐらいのこと言い出す人なんですよ。で、カズヤがそんな、人の命を軽く見るとかありえないでしょみたいなこと言うと、
うん、
お前非国民だと。
お
もう放送禁止用語になったと思うんですけど、
うん、
この非国民がって言いますからね。
非国民
で、なんかもうこのカズヤはバーム星人と通じてるスパイだみたいなことを言い出して、もう国連の会議でダイモスから降ろした方がいいみたいな決議をして、で、カズヤをこう監禁したりすると。
はいはい。
だからなんか地球もバーム星もなんかお互い内乱みたいな感じになっている中でも、地球人とバーム星人は戦っているっていう。なんかもうすごいこう、複雑な感じになってきててですね。で、なんすけど、その、リヒテル、その、エリカのお兄さん、リヒテル派とカズヤはなんとか協力して戦ったらいいんじゃないのっていう風にこう、なってるわけですね。その、地球人とバーム星人分かり合えるからと。なんすけど、そのリヒテルがまたさ、その、すげえプライド高いやつで、その、部下の人がもうこれは、ダイモビックでダイモス勢と協力して、オルバン大元帥を撃ちましょうと。バーム10億の民の平和のためにって言うんだけど、リヒテルがうんって言わないんですよ。今までこう散々地球人を殺してきて和平などできると思うかみたいな。なので、リヒテルがうんと言わないがためにまた数話話が伸びるっていう感じなんですね。で、今リヒテルはバーム星本国に乗り込んでオルバンを撃ちに行ってるんですけど、地球では国連がその三輪長官って最右翼がダイモスを取り上げて自分のものにしようとかしてるところなんですね。なんですけどバーム星はどんどん攻めてくると。だダイモスなしでどうやって戦うのみたいな感じになってきて。だからもうすごいドラマチックなわけですよ。
あと5話か。
あと5話で。
あと5話でどうにかなる。
どうにかなで、その、リヒテルの一番の部下の、バルバスっていうすごいクロコダインみたいなやつがいるんですけど、そいつもね、その、 カズヤを最後助けて死ぬっていう見せ場もあり。
お
ー、なんかその、もうカズヤがダイモスになんとかこう乗り込もうとするんだけど、バーム星からも攻撃されるし、その右翼の三輪からも攻撃されるし、もうどうするってなった時にバルバスが、俺がお前をダイモスまで運ぶと。言ってこう助けてくれて、で、ダイモスに乗り込む時に敵に襲われたのをかばって死ぬっていう。めちゃくちゃ熱い展開で、それまでずっと龍崎って呼んでたんですよ、カズヤのことを、バルバスは。名字で、はいはい。なんだけど、一番最後死ぬときに、カズヤ、バーム星人を頼むっていう、バーム星を頼むって言って死ぬっていう。うわー、これは薄い本出ちゃうわっていう感じの。
出ちゃうよ
もうね、本当にね、いいキャラですよ、バルバス。
へ、
で、その回の、あの、サブ隊が、いいんですよ。そのバルバスが死ぬ回。
はい。
猛将バルバス、翼畳む時っていう。
あ
まあ、バーム星人翼ありますからね。その、
すごい。
そう、あの、バルバスシスとかじゃないんですよ。猛将バルバス、翼畳む時っていう。うわぁ、このセンス悔しいって、やられたっていう。あの、あれですよ、ベッキーの卒論と同じですよ。
そうだ。そうだ。
これはやられたという。いやー、このね、サブ隊のセンスたるや。最高ですね。
いや
ー。なので、残り5話となりますが、ちょっと楽しんでいきたいなと。
思います。
で、ずーっと気になってることがあって、
はいはい。
最後エンディングで声の出演が出るんですね。その、龍崎和也、神谷明とか出るんだけど、エリカがさ、はいはい、ずーっとエリカのクレジットが、エーリカって書いてあるんだよね。うん、伸ばして、エーリカって書いてある。
エーリカ。
なんでかわかんない。1話からずーっとそうなのね。今、47話できてんだけど。
はいはい、
ずーっとエーリカって書いてあって。でも、エリカなんだよね。みんな、その、正式名称もそうだし、だね、呼んでるのもエリカなんだけど、なぜかエーリカって書いてあって、40話まで来てもずーっとそのまんまで、これなんでなのかなっていうのが、多分最後までわかんないと思うんだけど、エーリカって書いたんだよね。
わ、気になるね。
気になる。まあ、確かに、あの、カズヤが、毎回、1話に1回はエーリカって絶叫するから、その時にエーリカって言ってる回も確かあるから、だから、
なるほど、
だからエーリカなのかと思うけど、でもそれ別に名前、正式名称じゃないよねっていう。これね、これもう一個、そう、似たような例で、
うん、
ゴールドライタンっていう、ロボットアニメがあるんですけど、
はいはい、
あれも、ゴールドライターンって書いてあるね、声の
出演のとこ。ゴールドライターンじゃない
の？いや、ゴールドライターンなんだよ、正式名称は。なんだけど、
そうだよ、だって、
なんだけど、
オープニングゴールドライターン。
そう、黄金戦士ゴールドライターンなんだけど、うん、なぜかエンディングクレジットの声の出演のところにゴールドライターンってずっと書いてあって、なんでなのかなっていう、すげえ不思議な。
わあ、なんだ伸ばすも。
だそのゴールドライターンとエーリカはそう似てるんですよ、その点が。
似てる似てる。
で、確かにゴールドライターンも、変身とかするときにさ、ゴールドライターンって言ってるから、
ゆう
あ、じゃあそれでライターンな
の
かなって。いやでも、それ正式名称じゃねえしっていう。
そうだ、だってオープニング出てくるときはないから。
そうそう、ないから。
うん。
なんで、ゴールドライターンやエーリカなのかっていうのが、すげえ気になってて。
気になる。
何にも、しかも1話だけとかじゃないからね。
うん。
で、毎回あれ、さ、登場人物によって、声の出演の、その、キャスト変わるからさ、
ね、
出てこないやつとかもいるから。
ね、
なのに、直すタイミングいくらでもあったと思うんですけど、毎回エーリカって書いてあるんだよね。
わー、気になるな。
気になるんだよね、これね。ちょっと、何かご存知の、まあ、ゴールドライターのでもいいんですけど、
ね、はい。
ライターンとエーリカについて何か、
ご存知の方は。
ご存知の方は。
はい。教えてください。
そうで、これ終わった後何見ようかなと思ってて、あと5話で終わっちゃうじゃないですか。
うん。
で、その、長浜忠夫さんっていう方が監督なんですね、これ。
はい。
で、長浜 ロマンロボットアニメって呼ばれるシリーズが4つあって、
ほうほうほうほう、
最初はコンバトラー V で、
はい、
次がボルテス5で、
うん
うん、で、ダイモス、
はいはいはい、
であと、未来ロボダルタニアスって4作品あるんですよ。
はいはいはい。
で、全部、その40話とかあるのね。だから、ちょっと、ダイモスさ、結構頑張ったじゃん、俺。
うん、頑張った。だから、最初ずっと変わらない話をさ、見なきゃいけないからね。さ、
また40話とか見るの結構きついなと思ってて、なんかこう、13話ぐらいのやつねえかなっていう、ちょっと見やすいやつね。って思ってんすよ。またその、40話見るときはちょっと気合い入れてさ、よしってなんないと。
そうだよね。だって、昔のアニメはだってあんまりワンクールで、
そう。
終わるとか、あんまりそのイメージがないから。
うん。ちょっと、40話結構、
40話結構気合いを入れないと。
結構頑張らないと、
うん。
難しいと思うんすね。
うんうんうん。
だから、なんか、こう、ちょっと手軽に見たいなっていうのを今、いろいろピックアップしたいと思ってて。
ね、スナック的な感じで、こう、手軽に見たいですよね。
だって、ガルパンだってさ、ガールズ&パンツァーだって、うんうん、あれ、13話とかですかね、最初のテレビシリーズはね。
あ、そっか、ワンクールなんだ。
そうそう、で、めっちゃ、まとまってて、
うんうんうん、
要は、大物的な無駄な話は1話もないんですね。
うん、
どうでもいい話、これ。これさ、前の話とほとんど一緒じゃんみたいなやつないんですよ。
お
う
お
う、だから、なんか、そんぐらいこう、ブラッシュアップしてほしいなと思ってて。
うんうんうん。
ダイモスに関してもね。
うんうん。
44話とか結構しんどいですからね。
しんどいね。
うん。まあ、銀エーデンみたいなのまた特殊ですけど、100、何十話あるやつ、うん。あれはまた話自体長いですけどね。
うん、うん。
なので、ちょっとおすすめの次見るやつ。
そうですね。
うん、なんか。
それ今何で見てるんだったっけ？
今ね、バンダイチャンネルっていうやつで。
バンダイチャンネルか。
そう、レベルがどんどん今上がって
ます。そうだ、上がってるんで。
なんなのかよくわかんないけど。レベル上がってる。
ダイモスレベルがすごいじゃない、うん、ダイモスの経験値がすごいあるじゃない。
いや、そう。で、一応全話見ると、
うん、
その、なんかエンブレムみたいのもらえるらしいんですね。で、それがその人のな、勲章として表示されるっぽいんですよ。バンダイチャンネル内
だ、
バンダイチャンネル内だけで有効なその、全話見た、この人はこれを全話見ましたっていう、証明みたいな。
ダイモスの勲章持ってんじゃんみたいになるんだ。
でもそうすると多分さ、その、うん、じゃあ次はコンバトラ V ですね。
そうだよ。
言われそうな気がする。長浜ロマンロボットアニメ4話行くんですね、みたいなこと言われそうじゃん。なんか。うわぁ、これ40話かける3あんのか、と、みたいな。
まだまだ。
結構きついぞ、これは、っていう。
年内行けるかな、って。
しかも大体一緒なんですよ、その、うんうん、敵側の構成が。
はいはいはい、
リヒテルみたいなさ、その、超美形のプライドが高い異星人のボスがいて、
はいはい。
で、それと敵対する主人公っていう構図は大体一緒なので、
うんうんうん。
まあ、声も一緒ですからね、そのリヒテルの中の市川治さんってね。
なるほど。
コンバトラー V のガルーダっていうのと、うん、ボルテスのプリンスハイネルっていうのと、ダイモスのリヒテル、全みんな同じ声ですから。
同じ声。
だから、なんか、あれこれどっかでこのセリフ聞いたことあるなっていう。だ同じ人ですからね。で、同じような喋り方ですから、みんな。
あ、
プライドが高いさ。
ファミリーみたいな感じだよね。
うん、だからスパロボだとやっぱね、共演するんですよ、その辺の。
ああ、すごいすごい。
うん。まあ、同じ声で同じような性格ですからね。
うん。う
ん、まあ、なんで、あ、もう、ね、頑張って見るしかないかもしれませんがね。
うん、
まあ、ちょっと皆さんおすすめあったら。
そうですね。なかったらもうこれ見ちゃう。
見るしかなくなっちゃうんで。なくなっちゃうっていうか。
はーい、うん。なくなっちゃう。
とは思いますもんね。
はーい。
まあ、あとはやっぱゲームもね、こう。
そうね。
この時期に、そうそう、なんか部屋掃除してたら。
うんうん。
ニンテンドープリペイドカード1500円分が出てきましてですね。
おお！
な、まあ、使ってないやつが。
うんうん、
だから、あ、これいいじゃんと思って、 で、スイッチのダウンロードソフト1個買ったりしたんですね。まあ、ユグドラユニオンっていうすげえ昔、ゲームボーイアドバンスでやったゲームのスイッチ版なんですけど、まあ、ただこれクソむずいんですよ。ファイアーエンブレムみたいなゲームなんですけど、ファイアーエンブレムずーっとやってきた俺でも結構苦戦するぐらい難しいゲームなので、ちょっとね、まだ始める、こう、気合が溜まってないので、あの、始めたらちょっともう、あの、
あ、そうです。
そう、必死でやんないといけないからさ。
必死で
やんないといけない。必死でやんないといけない。ちょっとまだ躊躇して
る。そうね、ガチでね。
そう、ガチでもう命がけでやんないと、クリアできないんで。
そう、削って、何かを削らないと。そうそう。
なんでちょっとまだスタートはしないんですけど、とりあえず購入だけしたので、
はいはい。
まあ、ちょっと進捗ありましたらまたお知らせしたいと思います。
はい。
はい。というところで、いいお時間になりましたので、
はいはい、
いつものご挨拶締めたいと思います。
はーい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。